今朝は宣教礼拝、特別の礼拝です。ゲストの先生をお迎えしております。以前にもお迎えいたしましたけども、有原茂先生です。二十何年か前に、導かれて、アルゼンの地に、赴かれて、長くそこで宣教してこられた方です。小金井先生のまだ高校生の時代から、彼女の信仰を育ててくださった先生でもあり、また、この度、献身して、KBI に学ぶようになりました。原兄弟姉妹にとっても、大きな意味を持っている、先生ですね。去年、短い期間でしたけども、まさる君はそちらで過ごされまして、主からの召しを確信して帰ってまいりました。再び先生をまたご夫妻お迎えできて、まず嬉しく思います。まず、ちょっとその場でお立ちくださいますか。ご夫妻を歓迎いたしましょうね。先生にはもう壇の上にこちらの席にお移りいただきまして、今日はですね、生ける神の言葉という題で、先生からのメッセージをいただきたいと思っておりますけれども、先立ちまして聖書朗読箇所、イザヤ書55章から松丸姉妹に朗読をお願いいたします。旧約聖書イザヤ書55章です。
イザヤ書55章です。イザヤ書55章18節から11節までです。旧約聖書です。イザヤ書55章8節から11節までです。ではお読みいたします。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種なく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに返っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。
では先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。有原でございます。またお会いできて、お会いできたというよりも、この立派な教会に来ることができて、本当に、喜んでいます。また、非常に素晴らしい、成熟した身体を見て、心から感動を覚えております。私どもは1988年の1月の24日に現地に着きましたね。それからもう22年と半が過ぎたわけであります。この度第4期を終えまして、帰ってまいりました。で、今年の末に第5期目指してまた行くということでありますが、本当に優る月日も皆様方に大変お世話になりまして、ありがとうございました。今回帰ってきまして、最初に今日まで来れたのは何か、神の恵みと言いたいんですけど、恵みいっぱいなんですが、神様の憐れみだけだなと本当思いますね。神様の愛と憐れみ、そして皆様方のご支援なければ、私たちの宣教は推進することができなかったということで、本当に心から感謝しています。高いところから恐縮ですが、本当に皆様ありがとうございました。御礼申し上げます。それで今日はイザヤ書の55章からこの御言葉ですが、この御言葉から、私たちの主の御言葉は素晴らしい。この御言葉こそ完全。詩編の33編には、主の御言葉は正しく、その御業はことごとく真実であるとありますが、この御言葉に立って御言葉を語らせていただきます。もう一言お祈りさせていただけますか。天と地とその中のすべてのものを作られた全能の父なる神様、 心から感謝をいたします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。神よ、あなたはことごとく真実なお方、その御業、御言葉は本当に信じる者に働いて、各個人に素晴らしい御業を表してくださる真実なお方、本当に心から感謝をいたします。今朝私たちはあなたを礼拝するためにこの会堂に集まってまいりました。神様、終わりの時代にはあなたは誠の礼拝を捧げるものを願っておられる、望んでおられる。神様、ここに礼拝者がたくさん集まっています。ですからどうぞ主がこの真ん中に川のように流れてくださって、今朝植え替えを持ってきたお一人一人のうちにあなたが新しい御業を表してくださるようにお願いいたします。イザヤ書にあるように、あなたがもし祈り求めるならば私はその祈りに応え、あなたが叫ぶならば私はここにいると主は仰せられると言っておりますから、主がどうぞお一人一人の求めに祈りに、その叫びにお応えくださりまして、今日この礼拝から帰る時にはお一人一人がその唇に力ある神の命の言葉をいただいて帰ることができるように導いてください。お願いをいたします。この時間、聖霊様、あなたを心から歓迎します。聖霊様が私を通して語ってくださり、このしもべが自分のこと、人間的なことを地の言葉を語ることのないように助けてください。今語る者、聞く者ともに油を注いで、どうぞ知恵と知識の賜物を持って私たちにその深みへと導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。私たちはこの日本から最も遠いアルゼンチンという国に働いているわけなんですね。原兄弟と小金井先生が前においでになりましたが、この関西、一番近いところは関西空港でしょうか。そこから行きますと、パラグアイ経由、またアルゼンチン経由、どちらも同じなんですが、私たちの家に着くまでは62時間かかりますね。最も遠いところです。ちょっと簡単に来てくださいとは言えないところなんですけども、原兄弟という方は本当にブラッと来ましたから驚きであります。すごい人がいるな、1週間でパッと帰ってきましたね。今でも強烈な印象となって残っていますね。一度時間があったらおいでください。私たちはもう本当にその場所に行くように思っていませんでした。ところが1985年カンヌ映画祭でグランプリを取った映画ザ・ミッション、世界中が感動で震えたという、そういう映画がございましたね。もう25年ですから4分の1世紀過ぎている。その映画で、日本中がクリスチャンも含めてみんなが震えている時に、その時に私たちはメシの真っ只中にありまして、不思議にも計らずもその場所に行くようになったわけです。本当に神様の御業はわからない。で、神様の思いと人間の思いは異なるとありますけども、本当に人間の、計画というのは当てにならないなと思いますね。ただ神様の御言葉だけがなる、そして神様の御業はことごとく真実であるということを体験しながら今日に至っている。これが私たちの宣教でありました。第一礼拝でも話しましたが、私たちは、いや私自身は世界宣教には全く重荷も興味も持っていないものでありました。もう本当に神学校時代も世界宣教、もちろんアルゼンチンなど考えてもいなかったんですね。ところが、神様は本当に素晴らしいお方で、不思議な方法で私たちをアルゼンチンへと門を開き導かれたのです。それはちょうど使徒行伝を見るような素晴らしい体験をさせていただいたわけなんですね。ある時に静岡県に三島市という町があるんですね。宿場町です。そこで調教派の集会がありまして、日本キリスト教団からバブテストからいろんな教会が集まっていました。300人ぐらい集まったと思いますね。その時に韓国の伝道者の新献金先生という方が来られて、さあ皆さん説教の前に祈りましょうと言いまして、でみんな目を閉じましたら、こんなことを言いました。皆さん聞いてください。今日この中でもし将来宣教師として神様が召したならば従いますという方は手を挙げてくださいと言いましたね。神様が召したならば手を挙げる、これは当たり前のことなんですね。私は単純ですから、はーいと手を挙げたんですね。で、説教が終わって、全て終わったら大きな声で、今日最初にあの時間手を挙げた方は前に来てくださいと言いました。 で、私は大勢前行くかと思ったら、私を含めて6、7人でした。びっくりしました。一番前行ったら、先生が大きな声で、あなた方はここにひざまずいてくださいって言うんですね。で、ひざまずきましたら、一番最初に私の頭に手を置いて、主よどうぞ宣教師になる決心をしたこの兄弟を祝してくださいって言うんですね。騙されたと思ったんですね。私は召し受けたわけじゃないし、宣教師になる決心したわけじゃないんですね。で、私は怒って帰ったんですが、その時から周りが、有原が宣教師、有原が宣教師という変な噂がですね、こう、風が吹いてきた。で、私は、ノーノーノー、騙されたんだ、騙されたんだ。で、実はそんなことを思ってたんですね。で、これ結論申し上げますと、ある方が主からの予言的な言葉で、この有原というのは将来宣教地に立つということを主から聞いていたとか、非常にこう、神秘的な不思議な言葉がこう、踊るようにして私のところに届いてきたんですね。でも、そんな中で、御殿場の教会に杉山進という長老さんがおりまして、その人が南米の日系人に非常に深い思いを持てた。彼はアメリカから貨物船に乗って帰ってくるときに、その貨物船の中に、移住で失敗した多くの日系人が乗っておられた。彼らがみんな逃げるように顔を隠す。何も顔を堂々としてればいい。しかし、そう思ったそうです。彼らがもし福音を聞いていたならば、またイエス・キリストによって救われていたならば、逃げなくて済むのに、誰かこの人たちに南米行って福音を述べ伝えられないものかと、こう思ったんだそうです。その時にパッと心に来たのが、有原という男だったっていうんですね。私はそのことを個人的に言われた時に、いや、僕は一切そんなことに興味はありません、二度と言わないでくださいってこう言ったんですね。でも、結論から申し上げますと、1984年の5月14日に、私は神様から召しを、証明をもらったんですね。証明を証明する方法ってのはないんです。残念ながらですね、証明書はない。または神の声を聞いたと言っても、神の声を再現することはこれは難しい、無理ですね。ただ一つ、その証明というのは個人的なものなんですね。私の心の中に世界宣教に対して冷えた心を持っていたんですが、私の心の中には、アルゼンチンの奥地に対する重荷と情熱と、そして愛が与えられたという、これだけなんですね。その時に御言葉も与えられて、私はそれから頑張ろうと言って立ち上がったんですね。周りはあんまりびっくりしませんでした。なんか当然というような顔をするんですね。でも皆さん、その時の私の最大の悩みは何かと言いますと、それはマニュアルがないということなんですね。例えばそうですね、ここでどこにしましょう、神戸大学にしましょうか。神戸大学に入るにはどうしたらいいか。入れない人もいっぱいいるかもしれない。いい学校ですね。高い、偏差値が高い学校。でも、神戸大学に入るためにはどうしたらいいかって言ったら、マニュアル通りに勉強することだと思いますね。予備校に行って、先生の指導を受けて、カリキュラムをその通りに一生懸命やったら、1浪か2浪か5浪か10浪かわからないけども、浪人をすればなんとか入ることはできる。マニュアルがはっきりしてるからですね。で、私の場合、マニュアルがないんですね。私は単立教会ですね。単立教会ですから、そういう宣教師関係のことはよくわからない。そういう資料もない。準備はどれくらい、お金がどれくらい必要か一切わからない。ちょうどこう手探りで雲をつかむような感じで、私は焦っていたんですね。ある時に、私は山中湖というところにキャンプ場がありまして、そこで一人で祈っていました。これ祈るしかないと思って。そしたら、2日目になってですね、御殿場の教会を、今から54年前でしょうか、開拓伝道したスウェーデンの宣教師がやってきました。そして、どうしたんだと言ってやってきたんですね。で、私は素直に答えたんですけども、答えようと思ってブレーキかかったんですね。多分ダメだろうと思ったんですね。言ったら、ノーと言うと思った。で、この宣教師は非常に抜群の霊的レベル、人格も素晴らしい、徳があってね、柔和で、かつでも信仰に関しては非妥協的な人でしたね。で、この人は私が若い時ですね、伝道師で若さはいっぱいですから、これやりたいというと、それは御心と感じないとかね。で、これやりたいというと、御言葉、聖書的じゃないとかね。で、これやりたいというと、私、神の言葉聞いてないなんて、全部反対するんですね。 反対したらどう思います？怒るから、この宣教師、交通事故にでもあって、なんて僕は思うわけですね。殺意だから。では、どうせダメだろうと思って言ったら、彼がじっと私の目見ましてね。で、私が語り終わって、アルゼンチンですと言い終わったら、こちらに目に涙を浮かべましたね。で、こんなことを言ったんですよ。兄弟、それ御心ってこう言ってましたね。あまり日本語上手じゃない方。そして彼が初めて、まあもう私に初めてですね、こんなことを言ったんですね。私が今から26年前、だから今から54年前のことですね。26年前、御殿場に行きました。この宣教師はね、ものすごいとこ通ってる。まさにね、死の谷を通った方なんです。チベットで伝道してたんですよ。今、中国に取られましたね。チベットで伝道してるときに、高地で4000メートル、もう1年か2年に1回しかお風呂が入れない状況の中で、一生懸命伝道していたら、共産軍が攻めてきた。宗教軍ですね。で、片っ端から殺し始めた。で、クリスチャン、教育者、地主、知識階級をどんどん逮捕してね、そして奥さんと別々の牢屋にぶち込まれたんだそうです。で、そこで、もう毎日ね、お前、今日はお前とお前とお前って呼ばれてね、外では銃殺の音がしたんです。で、いよいよ私たちの番だなと思ったら、なんか変な、すごい、共産軍のすごいのが来て、お前とお前は自由だと言って解放された。奥さんと二人解放された。で、標高4000メートルからっていうと、冬、もう投資以外ないんですね。で、村人に助けられて、馬やロバを提供されながら、命からがら下界、そしてやがて香港まで来たそうです。で、香港まで来た時に、そこで奥さんと二人で祈ってたら、そしたら神様が彼らに言ったって言うんですよ。日本に行きなさいって。皆さん、命からがらね、もうやっとの思いで助かったら、即本国へ帰りたいもんです、人間はね。ちょうど大陸から引き上げてきた方々が朝鮮半島を通って、そして釜山へ来て、日本へ行くとこう思ったんです。日本に帰るとね。これ人間の心理で。ところが聖霊様は違う。日本。まあスウェーデン語で日本って何て言うか分かんないけど、いわゆる日本に行けと言ったんで、彼らは日本に来たそうです。わずかなお金。体もボロボロ。もう服はボロボロでね、乞食のようになって日本に来て、その時に本国に手紙を書くんですね。この手紙が残ってるんですね。こう書いてるんです。私たちは聖霊の導きによって日本に行きます。一日に一食でもいい、断食してでもいいから、日本で伝道させてくださいと言って、信仰によって来たっていうんですね。で、彼らは、まあ、それからいろいろ紆余曲折あったんですが、やがて御殿場というところに来るんですね。御殿場というのは、富士山の麓の標高450メートル。今はまあ人口ようやく9万人。この高砂ぐらいですかね。まあでも当時は3万5千かで、標高450メートル、寒冷地で農業できない。良くない。それから火山灰。若い人は出て行ったら帰ってこないというところ。これもお別れになりますね。で、そこで彼らは、ここが神様の導かれたとこだと確信したんだそうで。そして奥さんと二人で手を取り合って、第一回目の礼拝をやったら、神様が望んだそうですね。まあ、もし地上で二人の者がどんなことでも心を一つにして祈るならば、天の父なる神は祈りに応えてくださるであろうと書いてありますね。イエスの言葉です。二人の者が愛を持って主の前で礼拝をしたら、主はどんなことでも応える。絶望的な中で神様はこう言ったんだそうです。もしあなたがこの地で私を礼拝し、そしてこの御言葉を土台にして、御言葉に従っていくならば、私はあなた方を祝福しよう。そしてこの町に私の群れを作ろう。教会のことですね。この教会からは多くの献身者が輩出され、終わりの時にこの教会から宣教師が出るであろう。その後に祝福が広がって、この教会は日本の祝福とリバイバルのために使えるようになるであろうという言葉であったそうで、これが予言的な言葉だと思いますね。実はこの御殿場の教会というのは、まあ、ちょうど教会はこういう形です。説教者がこう左から右を見なきゃならないような、そういう教会なんです。よく似てます。もう大きさもなんか似てるんじゃないですかね。まあ決して大きくないんですよ。もう若い人は都会出て行って、進学就職出て行ったら帰ってこないというところですけども、大体今100人から120人の礼拝を守ってる。決して大きくない。 でもこの教会は今まで50数年間激しい戦いの中を通らされましたけども、今静かに過去を振り返って回顧してみますと、御殿場の教会というのはその時宣教師が受け取った言葉の約束の言葉の1ページ1ページをめくるようにしてきているということなんですね。で、教会は今、御殿場のもう一等地の上に超がつく、超一等地のところにドカーンと建てられて、そこに群れがある。で、教会からは今日まで17人の献身者が出てきている。皆さん、教会大きくないです。でも、牧師夫妻に伝道師が3人、神学生1人、また予備軍が何人もいる、4人ぐらいいるんです。献身したいという。こういう教会で予言的な言葉が成就している。終わりの時には宣教師が出るであろう。で、私はその宣教師のことを聞いた時に、私が宣教の召しを受けたってことを喜んでくれたんですが、その時に、終わりが近い、主の再臨が近いと思いましたね。ちょっと緊張感が走ったんですよ。で、それそうじゃなかったんですね。1988年からもう22年過ぎてる。で、そうじゃなくて、終わりの時というのは、私たちが1988年の1月23日に向こうに出たその直後に、その宣教師は自分の故国のスウェーデンの田舎の小さな病院で一人静かに寂しく天国に帰っていったんですね。彼の聞いた終わりというのは、その宣教師の宣教の生涯の終わりであったことが分かったわけなんですね。そして今日御殿場の教会は本当に神の愛と憐れみによって成長いただいて、そして今日私ども母教会というのは単立ですけども、教団教派関係なく、それが主の御心と確信したら、どんな団体、どんな問題、いろんなありますね、フェスティバル的なところありますが、そこに対して私たちは祈ります、献金します、使徒を送りますという、そういう教会としてその言葉は成就しているわけです。で、私はその時に宣教師から聞いて、彼が涙を流して、今が終わりの時です、兄弟、あなたはその人って言った時に、ちょっと喜びましたね。交通事故にならないかなと思ってた人がそう言ってくれたんで ね、まあ交通事故にならなくてよかったと思うわけです、その時ね。で、その後彼が、宣教師が祈りたいって言いました。で、私は二人でその午後ですね、ひざまずいて祈ったんですね。そしたら、その宣教師が突然天が開いたようになって、恍惚的な状態だったんですけども、特別予言をしました。で、こう言いました。で、あなたを召したのは私全能の神主である。あなたはこれから私を礼拝し、私の御に従ってこなければならないであろう。必要のすべてはこの私が備えるであろう。決して心配してはならない。あなたを通してこの私は私の技と栄光を表そう。私の身に従って前進せよという言葉だったんですね。で、それを彼がパーッと英語で語り終わった後、私の顔をパッと見て、兄弟、主は語られましたよって言いましたね。まあ、自分で語っておいてなんかわざとらしいと思うよね。でもそう思わなかった。確かにこれは天来の言葉で、彼がじっと見て、兄弟、お金は必要じゃないことが分かったって言ったんですね。で、私それまでね、アルゼンチン行くのにお金、お金、お金、やっぱり宣教師になる人はみんなそれ心配するんですね。で、お金は違う、主が与えてついてくるものだから、あなた礼拝しなさい、こういうことだったんですね。そして、まあ行きなさいということだったんです。それから私はまあ立ち上がったのはいいんですけども、一番の問題何かというと、マニュアルがない。知ってる宣教師もいない。何をどのようにして準備してよいかわからない。当時の御殿場の教会は、礼拝が40人行ったか行かないかですね。で、教会の中には問題がいくつかありましたね。日本の教会の問題といったら、1にも2にも人間関係なんですね。これは村社会、人間関係社会の日本独特の教会の問題なんですよ。で、ここでまあ、上がったり下がったりならいいんですけど、上がったり下がったり下がったり下がったりっていう状態で、結局目に見えるところは宣教師を送るのは不可能。で、神様の御言葉は、で、私はこの現実と神の約束の御言葉のギャップ、このギャップの中で苦しむわけですね。でも、詩篇33篇には、神様の御業はことごとく真実、その御言葉はなる、御言葉に立つ、こうなるわけですね。ここで信仰が来るわけですね。 で、皆さん、私は神を信じるというのは、手話の世界ですと、私は神を信じるってこうやるそうですね。で、私これしか知らないんですね。で、これはどういうことかって言ったら、ペテロ・ヨハネの言葉はですね、天下にこの方以外に救いはない。これです。信仰というのは確信なんですね。で、いくつもの神様を持ってる、これ確信ないから。一つだけ。この方以外に救いがない。で、基本的に、クリスチャン、信仰者は、いわゆるこの神の御言葉、イエス・キリスト信仰を個人的に、霊的に、体験して確信を持つということなんですね。そしたらどんな状況の中でも、戦ったことが、人を見なくてもやっていくことができるんですね。で、これ。で、私はこれ何ですか？必要のすべては私が満たす。心配してはならない。あなたを通してこの私は私の技と栄光を表すであろう。私を礼拝して前進せよという言葉に頼って。これだけ。ところがね、皆さん、この言葉に頼って祈っていくんですが、現状が変わらないと人間の信仰はだんだん低下してまいりますね。これはもう、出エジプト記を見ますと、イスラエルの歴史からそれは明らかなことなんですね。イスラエルは、モーセを通して、私はあなたと共にいる、これがあなたへの印である。で、モーセを通して与えられたこの言葉は神の言葉と言って、彼らイスラエルはエジプトを出る。で、さあ今から行け、地の果て、砂漠の永遠の果てに、向こうに乳と蜜の流れる神の国がある、さあ行こう。行ったは良かったんですけども、そこには何がありましたかね。荒涼たる砂漠、灼熱の太陽、川はない、池はない、井戸はない、道がない。これだけですね。まさにもう信仰の世界ですね。で、彼らは私はあなたと共にいるという御言葉に立ってこう行くわけですね。で、40年経ってヨルダン川を越えることができるということ。私はね、この時のイスラエルの苦しみというものはよく分かったんですね。前へ進んでも進んでも状況が開かれてこないと人間の信仰は落ちてまいりますね。戦争の世界だったら、相次ぐ敗退に士気の低下はつきもの。これ会社の社長も牧師も同じなんですね。自分が与えられた御言葉、これに頼っていったけども、何十年経っても変わらないとだんだん疲れてくる。これ人間の弱さだと思いますね。で、私もだんだんだんだん、あの時の御言葉は本当に神様のものだろうかとか、こう疑いが来るわけですね。まあ、その中で不思議なことがあったんですね。で、私、どうにももう、なんて言いましょうかね、身体極まったっていう、そういう状況の中にあった時に、東京に行ったんですね。で、東京には世界宣教に詳しいアメリカの宣教師がいました。で、この人に聞いたら何か手がかりがあるかなと思って行ったんですね。そしたらその宣教師はちょうど挨拶だけして、今日は仕事があるからさーって言って行っちゃいました。で、奥さんが私の応対してくれました。で、私は自分の苦しい胸の内、宣教師として召しを受けた、どのようにして準備をしてよいかわからない、アルゼンチン行くにはこう調べたらこれだけお金がかかる、アルゼンチンのどこで何をしたらいいかわからないということを言ったんですね。で、彼女はじーっと聞いてましたね。もうかなりの年配の方でね、なんか非常に垂れたほっぺたが印象的だったですね。こうじーっとこう聞いてましたよね。で、私が言い終わったら、彼女は言いました。有原兄弟ってこういう感じね。日本語上手じゃない。有原兄弟、あなた心配してるけど心配ないなんて言いました。で、あなたを召したのは神様でしょ。そしたら神様があなたのこれからのことは責任持つって言うんです。その時ね、パーッと開きました。なんでか知らない。信仰が。あ、そうだ。私は自分で決めたんじゃない。神様というイエス様が私を雇ってくれたわけね。私のオーナーはイエス様。社長イエス様。これから私は社長に従ってやるだけで、全部の責任は社長であるイエス様がやってくれる。ファーって開きました。だからいいですね。私たちクリスチャンはね。いろいろ難しい問題あります。しかありますけども、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメンと祈った瞬間に、主がその問題がどんな問題であっても受け取ってくださるんですよね。そして責任を主が取る。で、主は何て言うか、あなたは私の横で休んでろ。あなたのやるべきことは私が言うから、その都度私の言葉に従ってやりなさい。これだけです。だからクリスチャン生活とっても大事。 大変じゃなくて優しいんですね。主のおられるところにいる、主の語る言葉を語る、これでいいわけなんですね。で、続けて彼女が言ったんですね。あなたの有原さん、あなたのやることはただ一つ、礼拝しなさい。礼拝したら門がどんどん開く、なんて言いました。これでまたバーッと開いたんです。あ、そうだ、礼拝だ、捧げていこうってこう思ったんですね。で、これが実は準備期間の最初の年に起こった、戦える風の神様からの励ましの言葉でしたね。で、私はそれから、本当にいろんなところを通るんですね。トータル4年3ヶ月準備期間がありまして、準備期間というのは逆境の連続でした。で、今結論と申しますと、もしその逆境の中を通っていないならば、私の宣教はおそらく第1期だけで終えてしまったでしょう。途中で挫折して自分の力に頼って、そして聖霊様のお働きを見ないで帰ってきたでしょうね。じゃあ、その準備期間で私が体得したもの、体感したものは何かというならば、2つありましたね。1つは、いろいろな逆境の中で私は自分に絶望するということを体験するわけです。すべての良きものは神から来る、ありますね。すべての良きものは有原から一切出ないってことを知るってことです。で、私は人を養う、人を立て上げる、徳を高める、人を生かすという力は全くない。人を潤すものは神からの命だということを心底知るわけです。これ、己に絶望するということでしたね。もう一つは何かというと、神様の御心の中に私が歩むならば、御心の中に歩むということは、主のおられるところに私がいる、主の語られたことを私が告白していくということなんですね。これを私は霊的に体験して、これからは主の御心の真ん中、十字架を追って、くびきを追っていこうという決心をするわけですね。で、私は、ちょっと話が飛ぶんですが、アルゼンチンに行った時に、有原先生と言いました。ブエノスアイレスに3ヶ月間いた時に、日系人の日本語のうまいおばあちゃんが、2、3人、有原先生、ミシオネス行くのはおやめなさいとこう言いました。ミシオネスは、ブエノスアイレスから1000キロ上ですね。最果ての地と言われるとこなんですが、亜熱帯、ジャングル。先生、あそこでは宣教は勝てませんと言って、私をいさめてくれ。あそこは暑いですよ。麻薬がいっぱい、危険です。遅れています。3人の子供さん、どうするんですか、こういうのとしたね。その時にグラグラグラっとするんですね。でも私は、いいえ、私たちはミッションレスに行きます。情を切ったんですね。なぜかというと、それは神様の御心に従わなければ、神様の喜びと平安と油注ぎがなくなるということを体験していたんですね。人間的にはどちらがいいか。皆さん、ブエノスアイレス。ブエノスアイレスは神戸の三宮と変わりません。スーパーマーケット、ショッピング、それからいろいろなもう便利なもの。マクドナルド、ケンタッキー、あります。ないものはたった一つ。回転寿司ぐらい。そうです。どちらがいいですか。ジャングル。誰でもいい、こっちなんですね。でも私は自分の子供のことを考えたら、大学も全部ある。やっぱりブエノスアイレスがいようかな、いいな、こっちがと思ったんですけども、やはり4年3ヶ月の時に、私が神様から教えられた御心に従う、聖霊の導きに従うというその信仰がありましたから、こちらを切って宣教地に行った。これが結局御心であることが最後に証明されるんですね。で、私は日本に戻って、日本ですけども、またこう祈っていく。状況はなかなか開かれなかった。でもうダメかなと思ったんですね。髪の毛は抜けてくるし、白くなるし、今抜けて白くなったのは、向こうで土方やってるからです。暑い中ね。もう私、その時にやってもやっても目に見えるところが変化しない、信仰が低下してくる、疲れてきて、どんどん年を取ってきた、もう気持ちがですね。で、夜中に私の妻が私の顔を触ったんですね。出た時にこうやって、おお、びっくりしたなんて言ったらね、彼女が、やだ、日に日に年を取っていくって言ったんですよ。だから私、それがわからない。ある時に鏡パッと見たら、あ、これが俺の顔かと本当思いましたですね。そういうものです、人間というのはね。 やっぱり目に見えるところに頼っちゃう。神様の御子。でも私たち皆さん、パウロから言葉をもらってるんですね。私たちは目に見えるものにではなく、目に見えないものにこそ目を留めます。目に見えるものは一時的であり、目に見えないものは永遠に続く。神の言葉。この神の言葉と神の御業は、ことごとく真実である。御言葉言ってるんですね。で、私はそれから、宣教師訓練センターで勉強したりしながら、そこでも不思議なことが起こりまして、そしてその後、はっきりと宣言して立ち上がったんですね。私は信仰によって宣教を進めますと言ったんですね。信仰宣教というのは、今もう日本でも一般化してきましたが、フェイスミッションと言います。で、フェイスミッションというのは、信仰によって宣教を進めていく。これです。具体的にどういうことかというと、経済的には自由献金によって集まってきた、毎月集まってきた範囲内で、これを神様からの賜物として受け取って、その範囲内で最善を尽くすという、こういう方法です。危なっかしいですよ。冒険心がいります。またひざまずいて膝で勝負ということをせざるを得ない。でもこれが一番確実なんですね。神様の出番が増えるという、こういうことなんですね。で、私はその後、まあ、いろいろな諸教会を回るんですが、私はね、単立教会でしょ、名前なんか知れてないし、実績ない若造でしょ、ありから誰あんた、アルゼンチン何それってこれね、言われるわけですね。アルゼンチンいつ行くんですか、聖霊の導きによってまだ開かれておりませんが、アルゼンチンのどこで何やるんですか、それも聖霊の導きによって、これ相手にしてくれるわけないんですよ。でもまあね、だんだんちっちゃい教会がちょこちょこちょこちょこちょこと与えられて、まあそれでも一生懸命こう回ったんですけども、なかなかお金が集まらないんですね。でも主よ主よと言いながら、まあどんどん回って、そして1987年の5月の上旬に、私は関西聖書学院 KBI が西宮にあったんですね。でそこ行った時に最高に疲れてしまう。でそこで私はもう本当にもう倒れちゃうわけですね。倒れちゃうというよりもガクンとこうね、膝を崩して玄関にこうなってね、そして涙を流して祈ったんですね。でもその時に神様が私にその2日のうちに激しい油注ぎを持って、私の霊、魂、体の疲れを癒してくださるんですね。で私をもう一度立て上げてくださる。それから4ヶ月のうちに9月、KBI の元委員長のスンベリーご夫妻がやって来られた。で、私はそこで挨拶に行ったらは、その先生が、私を招いてくれました。非常に大きな人でしたね。もういつも私に対してはこう、私がまあ高慢だったんでしょうね。いつもこうみんなの前で注意したり、こう圧迫するんですね。あなたはこうしろ。私はそういうタイプは苦手ですから、いつもこう、おどおどおどおどしてたんですね。だからこれウフフフってなんか気持ち悪い割れ方しまして、有原兄弟祈ろうってね、祈ってあげようって言うんですね。で、中入ったら奥さんがね、ビジタールームにいましたね。マミー、有原兄弟が来たよ、祈ってほしいって言って、誰が祈ってほしいなんて言ったなと思ってね。で、まあそこに入って祈ったんですね。そして祈り始めてもう本当に1分か2分経ったら、この奥さんがね、ハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラっとね、予言語ったんですよ。英語でそれ解き明かししましたね。ただ先生が私を叩いてね、ああ、今主は語ってるよ。そしてあなた英語わかるって言うから、はい、先生わかりますと言ったら、聞きなさいよってこう聞いたんですね。で、私の訳でわかりましたね。あなたを召したのはこの私、全能の神主である。あなたはこれから私を礼拝し、私のみ従ってこなければならない。必要のすべてはこの私が備えるであろう。決して心配してはならない。あなたを通してこの私は私の技と栄光を表そう。私のみ従ってついてきなさい。前と同じだったんです。で、終わったね、あってね。主は語った。さあ、兄弟、行け。なんてね、大きな手で私を押したんですね。で、私、まあ、おどおどしてますからね。はい。じゃあ先生、失礼しますと言ったら、また兄弟なんてから、はっ、何でしょうかって言ったら、カメラを忘れたよ、なんてね。これがまあ、根性の別れ カメラを忘れたような根性の別れになって、その後先生方は天国へまあ帰るんですね。で、その先生と祈った、その時にもらった3回目の同じ言葉の時に、あ、私たちが受け取ったアルゼンチン宣教のこの燃える思いというのは、自分の野心ではない、考えではない、それは主からの召しだ。信仰の従順だけで勝てると思ったんですよ。で、私は本当に感動しましてね、何か起こってる、起こってると思って、その直後にですね、自分の一晩泊まった小さな小さな部屋に入って、ひざまずいたのね。そして、礼拝したんですよ。そして、ハレルヤも何も言わないですよ。イエス様って言ったかな。そしたら、その時に、主が私に語ったんですね。聞こえる声でこう言いました。日本での戦いは終わりました、と言いました。聞こえるように感じたんじゃないんですよ。本当に聞こえましたよ。いや、私全てのクリスチャンはそうとは思わない。私はイエス様見たことないけど見たことのあるって人がいる。御殿場にもイエス様を見て信じたって方がいる。私は見たことないけどそれあると思う。でも聖霊の働き、御霊の豊かな働き、賜物、イエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わらない、同じである。天地は滅び去っても神の言葉は決して滅びない。時間空間を超えて2000年前の真理は今日も真理なんですね。私は日本の戦いが終わりましたという声を聞いたときに、何かガラガラガラガラ崩れる感じがしたんで、御殿場で働いていた妻に電話をしたんですね。で、妻はもう私牧師辞めてましたから、子供3人を学校行かせるために肉屋さんでアルバイトしてたんですね。こんな話して、夕方電話したら、こんなことに感じを言いました。今日、JICA、国際協力事業団、政府の機構から電話があって、私たち家族のアルゼンチン入国の許可が降りたそうですよ、と言いました。来年の1月の23日、私たちは家族揃ってアルゼンチン行きの機中の人になるでしょう。なんと、私たちには、移住者の立場が与えられて、永住権が与えられた。ビザいらない。これすごいこと。永住権。それだけではない。御殿場から東京、東京成田からアルゼンチンブエノスアイレスまでの全旅程、旅行の費用は 100% JICA 国際協力事業団政府が払ってくれると言いました。あと本と衣類と洗濯機だけコンテナ、小さいコンテナで運ぶ。これが高い。しかしこれも 80% を JICA 国際協力機構が払ってくれると言いました。それだけではない。私たちが向こうに行って2ヶ月のうちに知ることができました。日本がどんどん豊かになって向こうへの移民がなくなった。私たちが行ってしばらくして日本とアルゼンチンの移民協定が切れて、家族、日本のお金で現地へ行くことができたのは、私たち家族が一番最後でした。それで終わりになった。滑り込み、滑り込み。って感じでした。これによって、必要のすべては私が満たすであろう。あなたは心配してはならないという約束が現実の不可能の中で成就するわけです。そのように私たちは心躍るようにして、まさに神の御業は真実、御言葉は変わらないという心に躍らされて現地へ行くわけです。で、現地で今度何かってことです。あなたを通してこの私は私の技と栄光を表そうという言葉が私の心に励ましを与えてました。信仰の言葉で。ところが現地に行きました。1988年、アルゼンチンは最悪の状態でした。経済恐慌、ハイパーインフレ、経済恐慌で仕事が全くなくなって、労働者の失業者、それからいろいろなもう不運な分子、まあ不老児が巷に溢れていました。郊外に家がいろいろありました。その家々は強盗によって住むことができない。真っ昼間でも襲ってくる。機関銃をもつまようがなしも関係ない。襲われる。そういう状況だったんですね。ハイパーインフレが起き、そしてその時にスーパーマーケットの値段が1日に4回、5回変わった。お金を持っていたら紙になっちゃう。軍人の反乱、クーデター、戒厳令、戦車の登場、銃による統制。こういう状況だったんですね。で、私はやはり目の前に広がっている状況はとてももう神様の言葉が 実現するようとは思えない。今日ここにおられる方で、今問題を抱えていらっしゃる、何か戦いを持っていらっしゃる方で、神様は本当にこの問題を解決できるのかなと思うような大きな問題、難題を抱えていらっしゃる方がいるかもしれない。私その方の気持ちよくわかります。現実にそういう状況でした。でも向こうに行ってから神様は私たちにまた新しい霊的精神的な武装というものを与えてくださいました。それは何かというと、向こうに行って一番最初に会うことができたのがカルロス・アナコンディアという伝道者でした。私は彼を名前も知らない、日本にいる時に読んでない。でもある時に、パストール、あれからこの近くにアナコンディアが来てクルセイドやってるから行こう、日系2世の人に誘われて私はそこに行ったんですね。これも本当不思議なことでした。で、しばらくして広い広いもうグランドみたいなところに音楽図がいっぱい、雨が降ってですね、その後なんですね。で、パラパラパラパラ降ってる時にこううろうろしていたら、パストール、パストールって言いました。何かと言ったら、アナコンディアがあなたに会ってくれると言いました。カルロス・アナコンディアという人は、病の癒し、霊界が開かれる、悪霊を追い出す、魂と霊切り離す、ある霊を見分ける、こういうことのために油注ぎを求めて集会前には誰にも会いません。あの方は祈って、一人で閉じこもってひざまずいて祈って祈って、聖書を読んでは祈って、ひたすら神様からの予言の霊と力の霊と愛の霊、知恵と知識の賜物を求めて、油注ぎを求めて祈る人、その方が集会前に私に会ってくれると言いました。それはとても後で分かったこと、奇跡に近いことだった。で、会ってもらった後、集会が始まりました。集会は雨の降った後で、パラパラパラパラ、傘さしている人も何人もいました。みんな立ちっぱなしです。集会は1時間40分、50分、大したことなかったんですよ。でもね、集会が、説教が終わったら、アナコンディアがね、今から祈りますってこう言いました。今日ここには日本人が来ています。私は最初に日本人のために祈りますと言いました。5000人か7000人の多くの人々の群衆に押されるようにして、私たちは一番前に出ていきました。カルロス・アナコンディアとスタッフが上からバラバラバラっと降りてきて、私たちの前に立って、そして祈ったんです。私の横にいた、こちらにいたうちの奥さん、妻が後ろに倒れました。パタッと、非常に世界一というほどに喜怒哀楽のない淡白な女性ですから、私はびっくりしたんです。そんなことあるんかなと。で、私の場合も皆さん押したり触れたりしなかったんですね。でも私倒れました。でも私は倒れると言いますと、日本の映像を見ますと、フレイソンやアナコンディアにこう祈られた人が倒れるんですね。で、私はその方々に何人か聞いたんですね。あなたどうして倒れたんですか、何かあったんですかと聞くと、まあどんどん横の方が倒れるんで私も倒れようと、非常にこれ村社会的な倒れ方ですね。日本はそういうところなんですね。もう今ね、神戸なんかこう歩きますとね、女性、若い女性はほとんどがこの黒い桃式みたいなの履いてますでしょ。もうみんなこう、まあなんていうかわかんない、もうたまにはね、白い桃式でもいいと思うんだけど、みんな黒、日本はそう。それからね、ある方はね、一生懸命祈ってくれるから悪いから倒れたって、これ義理倒れって言うんだそうですね。で、私の場合はそうじゃないんですね。パストール、パストールって言われて、はっと我に返って起きたんですよ。で、これがね、今あんまりそういうの、奇跡っていうのは少ないんです、実は。本当のことを言いますとね。むしろそういう奇跡によって信仰という時代じゃない、御言葉によるという時代になってる、実は。もちろん奇跡もあるんですけども、20年、30年前ほど顕著ではないんですね。で、まあ、どのようなあれかと言いますとね、例えば、こういう集会があるんですね。青年集会。8月、私今から6年前、その集会出た。本当に神様豊かに働いて、賛美の時にみんな泣き始めました。なぜかわからない。で、私もそこにいた時に涙が出てくる。で、本当に涙が出てきて、わからない。もうそれが1時間2時間続くんですよ。賛美が立ったままですよ。素晴らしい時には皆さん、私たちは何しますか。 神を褒めたたいたときに、ハレルヤーとか、まあ、いろんなことあると思う。でもやっぱりね、神を褒めたたいたときには、拍手ですよ。ハレルヤーってやったら、みんながアーメンと泣きながら拍手した。もちろん私も感動して拍手したんですね。私はレポートを毎月日本に送ってますから、そのことをレポートしようと思って、この拍手が何分間続くか、ハレルヤー。40分。簡単なく。で、また2曲賛美したら、また感動して、ハレルヤー、次は何分か、20分。1時間。すごい、考えられない。で、私は、アルゼンチンのように皆さん、私たちも今日の集会終わりましたから、拍手しましょうって、この大阪と滋賀県で教会がやったんですよ。ハレルヤーって僕に何分かなって思って、15秒。これは日本が悪いんじゃないんですね。主の臨在。倒れる。その集会で忘れられない。さあ、ベンチをどけて、みんな説教者が言った。今日は祈ろう。主がここにいる。一言ですよ。エール、エスタ、アキーって言うんですよ。主はここにいる。でもう一度泣きながら、説教者も泣きながら、エール、エスタ、アキー、主はここにいる。もう回収をみんな、アーメン。祈ります。で私は後ろの方にいたんですが、私の周りにいるたくさんの若い人たちが真後ろに倒れました。祈ったわけでも、キャッチ誰もいないですよ。バタバタバタ、真後ろ、全部真後ろ。その時は。で、真後ろに倒れたら、まあ、一人の人は、高校生の子は倒れ方が悪くて、ここにちょっと血が出てましたね。で、こう倒れた方は、仰向けに倒れ、こうなって、ケラケラケラケラケラケラって笑い始めました。で、ハラララララララって笑い始めたんですね。で、これは1960年代に日本のナザレン教団で笑いの聖霊の油注ぎ。それからアメリカのルーテル派では1980年代入った時に今度は風のリバイバルというのがあるんですね。で、笑いは何かというと、この聖書の中にある、私考えたらみんな笑ってる。何なんだこれは。初めて見た。御言葉の中に書いてある。神は我らの唇に笑いを満たした。笑いは何ですか？感謝、喜び、平和、希望、愛。これです。笑い。笑いの反対は涙の谷。涙の谷は何がありますか？暗闇、罪、罪責感。それから喪失感、絶望。これです。我々このような多くの若い人たちが、家庭、環境、それから学校でもどこでも傷を負っているんですね。この傷が癒されるために神様は笑いを持って彼らをこの暗闇から笑いを持ってこちらに移したという、そういう見業であることを後で知ることができました。現にうちで預かっていた女の子は瞬間的にその笑いが、なんと皆さん倒れたまま笑いが2時間半3時間半続きました。一人の子一生懸命起こした。またヘラヘラヘラと言ってまた倒れました。結局3時間半。その翌日私の家にいた子は全く霊、魂、その人格が全く変わっていました。心の中にあった問題が解決され癒される。精神的にも霊的にも安定した子になって献身をしていったのです。で、私たちはそこで、まあ、アナコンディアの問題、時に倒れた、何か起こったかわからない、分からなかった、笑いも起きなかったんですね。その晩私たちは帰って、次の朝5時半に私一人で目覚めました。で、下に降りていって、そして私は一人で祈ったので、そしてハレルヤ、イエス様、イエス様、こんなことで祈っていた。聖書を開いた。スペイン語わからないから日本語。その時に私の内なるところから命の川が流れてきました。日本語で祈るんじゃなくて、本当に神への賛美あふれるような祈りが出てきたのです。何でしょうか。祭りの終わりの大いなる日に主は言われた。大きな声で、誰でも乾いている者は私のもとに来なさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。今日私たちが受けることのできる御霊です。これは主が私に何をしたのかというと、それは私の数年前の祈りの答えであった。 この国で私がこれから宣教するときに、主よ、とてもできないという恐怖、そのような恐怖感に押されたときに、主があるときに御言葉を開いたんです。御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取りなしてくださる。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取りなしをしてくださる。ローマ8章26節、ここに御言葉が書いてあって、これは私が向こうに行く直前にある方が私に予言を語るようにして言ったんです。あなたの熱心で語るのではない。あなたが語って祈っていくのではない。主が、御霊があなたを通して語るであろう。これ何でしょうか。パオロがこの御言葉の中で言っています。あなた方は聖霊によって祈りなさい。霊によって祈りなさいというのは何でしょうか。これは私は異言のことを言っているとは思わない。そうかもしれない。でも基本的に私たちの唇に、そこに聖霊の油注ぎによって、聖霊が私を通して祈るときに、私たちは非常に人の徳を高める、教会の徳を高める、いや、自分自身の信仰も高められる祈りをすることができる。これ、霊の祈りでした。で、私はその体験をして、御言葉を読んだ、御言葉を読んだら力が来る。力を来るからこの御言葉を語りたい。語ることができない。なぜですか？スペイン語できない。語りたいけども語ることができないという苦しみを味わっていくわけです。そんなことがあって、私からは向こうに行って2ヶ月目に聖霊が内側から激しく溢れ流れながら、ある方々が、アルゼンチンの人が私の顔を見て、あなたの顔からは命の川が流れていますと言って泣いていました。ああ、そうかなーなんてこう思ったんですね。それからしばらくして、2、3週間して、私のいたブエノスアイレスから約400キロメートル、パンパ平原、真っ平らな平原の小さな教会から牧師がやって来られました。2週間のうちにあなたを私たちの教会の土曜日、日曜日の4回の集会でお招きしたい。メッセージに来てほしいと言いました。いいですよと言いました。で、この教会は、私たちが行く6、7年か8年前まで、メンバーはおばあちゃんがわずか7人だけの教会でした。人口3万か3万5千人。教会からは、いや町からは、ほとんど若い人が出て行って、基幹産業がない。牧師さんはもう牧会やる気ない。そういう状況の中で、アルゼンチンの第二次リバイバルが1982年から始まったんですね。この第二次リバイバルは7年間で全土で200万人がバブテスマ洗礼を受けるという素晴らしいリバイバルだ。で、その前に第一次リバイバルがあるんですね。これはトミー・ヒックスによって、名もないトミー・ヒックスが聖霊に導かれてきた時に、カンチャル・レ・ベレス、ベレスというフットボール場で集会やったら、広報を何にもしない、宣伝もしないのに、どんどん人々が集まってきて、そのカンチャーがいっぱいになる。おそらく6万人か7万人でしょう。入りきれない人が外に溢れた。私はその証人から聞きました。こう言いました。その競技場の外壁は、入りきれなかった人の祈りの涙で濡れていたと言いました。トミー・ヒックスが今から祈りますと説教の後に行った時に、全国から集まった病人がうわーっと押し寄せて、そして入りきれなくて、外側のカンチャーというのは競技場の壁に触れたそうです。その時に壁に触れた病人はことごとく癒されたと言っていました。これはすごいリバイバル。その時からアルゼンチンの聖霊の働きが始まって、今日第5次のリバイバルになって、アルゼンチンは成熟をしたキリストの御体の教会がたくさん立つようになったんですね。で、私はその教会に行きました。そしたらその教会がなんと7年8年でおばあちゃん7人から1000人を突破していました。3万5000人の町です。この町よりも小さい。そこで1000人から1200人。人々は輝いて力に満ちて、若い人は幻を受けていました。まさに後の雨の中にある教会を連想させました。私たちの前に3人の女性が座りました。初老の白いブラウスを着た、ワッペンつけた祈りの戦士。教会が祈るようにと、特別に賜物を持った方々がニコニコしながら私たちの前に出してこう言いました。 つい最近、神様はこの教会に語りまして、こう言いましたと言いました。まもなく日本から一人の宣教師がやってきて、この教会で説教するようになるであろう。それが契機となって日本から多くの民が、この教会のリバイバルを見に来るようになるでしょう。その後、アルゼンチンの祝福が日本に流れていくようになるでしょう。という予言だったそうです。日本から来て、この教会で説教するのは、それはパストール有原、あなたのことですよ、と言いました。私は今から奥地へ行く、どうしてそんなことが起こりようかと思ったんですが、奥地に行ったことが不思議なことが起こって、ムーブメントになって、後にこの予言的な言葉が成就いたしました。日本から多くの牧師伝道師信徒が何波にもわたってその教会とアルゼンチンのリバイバルを見に来るようになって現地で力を受け油注ぎを受けて日本に帰ってきて全国に散っているという主の働き、それからその後にカルロス・アナコンディア、フレイソン、シロゴソ、いろんな器が、またアルゼンチンがリバイバルになった、ブラジルリバイバルになった、その時にリバイバルの中に、今度はすごい不況の波が寄せて、彼らがそれぞれの国に帰っていった。この日本にも多くのクリスチャンたちが、実は出稼ぎと同時に宣教師の意思を持って、スピリットを持って帰ってきた。アルゼンチンのリバイバルが日本に流れ行くという、この予言的な言葉が成就するんですね。まあ、私はもう終わりますが、皆様方に今日申し上げたいのは、神様というお方はことごとく真実なお方であるということであります。で、神様というお方、この御業はことごとく真実、その言葉は生きている。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭い。この言葉は受け取る者の中に必ずどんな状況の中にあっても言葉通りの素晴らしいことを成してくださる真実な方、真実な言葉だということですね。そして皆さん、御殿場の最初の宣教師も天に召されましたが、彼が神様から約束の言葉をもらった。あなたがもしこの地、荒れ果てたようなこの御殿場の地で私を礼拝するならば、私はあなたを祝福する。あなたがこの御言葉に従っていくならば、あなたを恵みであろう。後にここに教会ができて、教会からは多くの献身者が出る。終わりの時には教会から宣教師が出る。その後教会は祝福されて、この教会は日本の祝福とリバイバルのために使えるようになるであろうという予言でした。でもそれだけではないんですね。そこまでは私が今まで見てきた領域、それからもう一つあるんです。何でしょうか。その後に神はこの日本に空前絶後の大リバイバルを与えるっていうものです。これを私はまだ見ていない。アルゼンチン宣教の理念は何か、日本の祝福とリバイバルのためのアルゼンチン宣教というものは、私有原が考え出したことでなくて、今から50数年前に宣教書を通して掲示された上からの言葉、その中には後に日本に大リバイバルが来ます、民を備えよっていうのがあるわけです。私たちは今夫婦で御殿場の教会も日本にリバイバルが来る、備えよ、こういう信仰を持って今宣教を進めているということであります。神の言葉は真実、その御業はことごとく真実、神は真実なお方であります。祈ります。天のお父様、今朝の礼拝ありがとうございます。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。あなたの前に出ることのできない罪深いものでありましたが、ただイエス・キリストの十字架の血潮により、いさおしによってあなたの前に大胆に出ることができるという、またあなたの備えてくださった霊の食卓に預かるという素晴らしい恵みを心から感謝をいたします。あなたはこの地に器を送ってくださって、この器を通して御体を立ててくださいました。この高砂越しの癒しと救いのために兄弟姉妹を救い、神様、ここにキリストの御体を通してあなたは豊かに働いておられることを感謝をいたします。願わくばどうぞ神様、ここにあなたがさらに力強く働いてくださり、息となって風となって大水となって豊かに溢れ流れてくださって、 神様、この教会はあなたの宮、神の神殿でありますから、神殿の底から流れあふれる命の水、この水の行くところのものことごとく生きるであろう、癒されるであろう。神様、どうぞあなたの御体であるキリストの教会、尾上聖愛教会を誠に祝福してくださって、ここからあふれ流れる命の川を通して、この高砂市を、兵庫県を、関西を、日本を豊かに満たし、潤し、癒してくださるようお願いいたします。兄弟姉妹一人一人のうちに御霊の賜物の良いを明らかにしてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。